社会人のための読解力トレーニング。正しく読めれば楽しく読める、理解できる。後藤武史。講義1。正しく読むってどういうこと？主観と客観。読書が上手になるために、文章を読むことが嫌でなくなるために、正しい読解力を身につける必要があります。じゃあ、正しい読解力ってどういうの？これは簡単そうで、説明するのが難しいことです。だから、正しい読解力の正体についても、ちゃんと書いてある本はめったに見ることができません。でも、今日はすっきりしてもらいましょう。回りくどいことは言いません。一言で言っちゃいますよ。正しい読解力、イコール、客観的に文章が読める力のこと。どうです？一言でしょ？早口言葉にするとちょっと大変かもしれませんが、長くはないですよね。さて、ここで半数くらいの読者の方々は分かっていただけたと思います。ああ、そうか、客観的に読めばいいのか、って。でも、残りの半分の方々は、ふーん、で、客観的に読むって？と突っ込みたいところではないでしょうか。実はこの客観的というのはちょっとくせ者なんです。くせ者、文字通りちょっと曲がっていて、まっすぐにはわかりにくい。でも大丈夫。客観的とはどういうことか、客観的に読むとはどういうことなのか、その意味を解説させてもらいますね。客観的の反対の言葉、つまり反義語は主観的です。客観と主観、普通は逆に主観と客観と呼ぶことが多いです。は1セット。主観的でないものは客観的。客観的でないものは主観的です。男と女みたいなものですね。最近は両方を兼ね備えている人もいらっしゃいますが、結論から言っちゃいます。客観とは誰が見ても誰が聞いても同じもの。主観とは見る人、聞く人、それぞれによって評価や思いが異なるものを言います。って分かりました？なんだか余計にこんがらがっちゃいますよね。例を挙げて説明しましょう。その方が分かりやすいと思います。2006年のサッカーワールドカップはイタリアが優勝しました。これは客観的です。だってイタリアが優勝したのは事実で、知っている人なら誰でも同じように答えます。日本ではイタリアが優勝したけれど、アメリカではドイツの優勝だった。なんてことはありませんよね。誰にとっても2006年のワールドカップの優勝国はイタリアです。これが客観的ということです。それに対して2006年のワールドカップで一番強かった国は？と来ると、これは主観的になるんです。だって答えは人によってまちまちになるだろうから。優勝したのだからイタリアでしょという人もいれば、あんなインチキ認めない、本当の勝者はフランスだよという人もいれば、イタリアもフランスも組み合わせに恵まれただけで、本当に強かったのはブラジルだよ、別格なんて人もいるでしょう。これは強いという言葉が広い意味を持っているからです。優勝と言われると、大会のルールに従って一つあるいは二つ、かつて高校ラグビーで二校同時優勝というのがありましたに絞られますが、強いと言った時はサッカーに限っても、得点力を重視するのか、守備力を重視するのか、あるいはボールの支配率を重視するのか、スタープレイヤーのファンタスティックなプレーの有無を重視するのか、それぞれ人によって 評価の基準が分かれてしまうんです。どこが優勝したは客観、どこが強かったは主観。わかりましたか？似たようなタイプではこんな例もあります。美人コンテストが行われ、グランプリは徳川家子さんが受賞しました。これは主観的、客観的、どちらですか？そう、客観的ですよね。決まった順位というのは誰にとっても同じです。ではこの場合、主観的にはどういう観点が挙げられますか？そう、一番わかりやすいのは、徳川家子さんが美人だったかということですね。女性の好みは人によってまちまちです。男性はもちろん、女性同士でもどんな女性が美人だと思うかというアンケートを取れば結果は分かれるでしょう。だからこれは主観なんです。それでも美人というのは比較的評価が分かりにくいニュアンスではあります。これが誰が可愛いかとなると、もう極端にばらつきが出るでしょうね。可愛いという概念はとても主観的だということが分かります。大まかに言ってしまえば、数値化できるもの、つまり数字に置き換えることができるものは客観的であることが多いです。それに対して主観的なものは数値化するのが困難です。コンクールの採点などで数値化する場合もありますが、それにしてもうまさ3の倍が6だとか、テクニック5より3倍難しいのが15だという具合に比例した数字にするのはまず不可能です。ただここがちょっとだけややこしいのですが、ですから混乱しそうな人は読み飛ばしてくださっても構いませんよ。例えば小学校の通知表で算数が5段階評価で5だったとします。この場合、この5という評価は先生がだいたいこんなものだろうと決めた場合は主観的です。学力テストの点数だけで自動的に80点以上は全員5などとルールが決まっている場合は客観的ですけど、そこに態度が良いとか悪いとか、努力しているかどうかとか、そんな目には見えない数値化することもできない要素が含まれる場合は非常に主観的なものになります。ところが一方で、例えば山田くんが算数で5を取ったというのは客観的な事実です。通知表に記載された5という数字は、山田くんが見ても山田くんのお母さんが見ても友達が覗き見しても5であるからです。お母さんが見たら5だったのに、お父さんが見たら3だったなんて怖いですよね。主観的と客観的、もう区別できますね。じゃあ少しチェックしてみましょう。脳を強くするとか知能年齢なんかと同じノリで肩の力を抜いてやってみてください。楽しんでくださいね。問題。次のそれぞれの文を読んで、主観的な記述、客観的な記述とに分けてください。1. 私は35歳です。2. この本はとても面白い。3. 91年のル・マン24時間自動車レースでは、マツダ車が総合優勝した。4. 85年のプロ野球ペナントレースで、阪神タイガースは圧倒的な強さで優勝した。5. 彼女はまだ若い。6. 彼は男性だ。7. 千尋ちゃんか、いい名前だね。8. 佐藤さんか、日本人に多い名字だよね。9. オオサンショウウオは天然記念物なんだぜ。10. オオサンショウウオってグロテスクよね。 答え合わせと解説。